皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月30日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は暴露された外交電報です。今日もいつものように月末ですので富山湖の方に来ております。川は穏やかですね。ちょっと難しさ多いようですけども、音もちょっと大きいかもしれませんけども、風が全然吹いてなくて、薄曇りの非常にいい天気であります。本当になんか最近はたまげるような事件が多いですね。北朝鮮が韓国を砲撃したりとかですね、あるいはその金融危機もヨーロッパで全然収まらないし、そうした中で、外交電報の暴露、ウィキリークスの圧がありますが、あれはなんか私は歴史を変えるような事件になるような感じがするんですね。今のところ、ウィキリークスのホームページなんかでごく一部が見ることができます。なんか時々なんかリンク外れたりするんですけども、あとは、ニューヨークタイムズとかですね、事前になんか電報の一部を入手したところがあって、そこはいろんな解説記事を書いてありますが、そのなんか本当にアメリカの外交が何をやってたのかということが全部なんか明らかになるような感じですね。で、一言で言うならば、まあ本当になんか世界の統治は完全に行き詰まってたんだと私は見ていて思うんです。特に中東、北朝鮮のことで言えばもう手が出せないんですね、イランや北朝鮮のことについて。だからもうアメリカをはじめとした西側諸国はですね、おろおろするばかりというのが外交電報を読んでて私のなんか一番の印象ですね。主導権はイランや北朝鮮が握っていますね。だからなんか彼らがなんか先手を打ってきたことに対して、どう対処するのか、それに追われてるってことでしょうかね。あとやっぱり本当分弱っていうんでしょうかね。やっぱり戦争は嫌よと、お金が大好きよという姿勢があまりにもはっきりとこう読み取れるようなところが多くてですね、これはやっぱりこの一日でも長生きをしたい人と意味ある死に方をしたい人が戦ったら、それは意味ある死に方をしたい人が強いんだなということははっきりとあれはわかると思いますね。だからあれは明らかにもう西側は戦ったら負けなんで、いかにこの共に生きていく共生というんでしょうかね、社会を築いていくしかないっていうことだと思うんですが、しかし外交電報を読む限りですね、世界のリーダーたちもあんまり大したことはないんじゃないかなと正直と思えてきますね。日本は本当になんかそのもう外交も何もなくなっちゃってですね、いわゆるディプロマシー、外交っていうなんか雰囲気のなんていうんですかね、その交渉すらできない状態なんですけども、なんかその外交電報から見えてくる各国首脳の姿というのは、それは全然お粗末でありましてですね、フランスの大統領も裸の王様だってことが書いてあるし、みんななんかその全然その頼りにならないということが書いてあるわけですね。ですからその各国首脳というのも、なんか日本から見るとかっこよく見えますけども、あれは情報を遮断してるからであって、本当の姿はもう実は日本の菅政権とあまり変わらないのかもしれませんね。いろいろやってるように見えるだけで、やっぱりこの国内経済的にはバブルが崩壊し、軍事的にはイランや北朝鮮が台頭してきちゃってですね、完全にお手上げになっちゃってるんじゃないんでしょうかね。なんかそんな様子がはっきりとこう見て取れます。それから日本のですね、麻生首相のなんかコメントも載ってましたね。中国行った時に温家宝首相と会ったら経済危機に対応して大変疲れているように見えたと。しかし、胡錦涛国家主席は元気だって、元気でリラックスしているように見えたとかね、今何がその中国で起きているのかを多少暗示するような部分も、そこにはありますね。だから、なんていうんでしょうかね、その日本の記事はもうほとんどそれしか出てこないんですけども、今のところリークの中ではね、世界の中ではもう誰も相手にしてないしですね、あまり気にもされてないんじゃないかということは、それはなんか一つ分かりますが、しかしやっぱりもう欧米の連中にもこれはもう完全にお手上げになっちゃったんだなという感じが非常に強く私はしましたね。 それからこれ電報って普通暗号で送りますよね。だからその傍受してる方にとってみると暗号のかかった文章は当然すでに傍受してます。でそれがこの平文解読文がここに出てきたわけですね。暗号文と解読文が出てくればですね、これ暗号解読というのは大きな突破口が開くわけですね。まあどんな暗号を使っているのか知りませんけども、暗文と平文がですね並べばですね、これはそれだけでも多分相当なですね、まあ暗号システムに対する、まあ、直接的な脅威ということになって、もうなんか使えないんじゃないでしょうかね。昔あのプエブロ号がですね、アメリカの情報収集船が北朝鮮に捕まっちゃった時に暗号書を捉えちゃってですね、アメリカ大当てで暗号書を作り変えたって話がありますけども、まあ今回ですからその辺は一切みんな公表してませんけども、平文と暗文が両方出ちゃって、しかも25万点ですからね、こういうことになりますとですね、それはちょっとやっぱり影響はかなり大きなものなんじゃないかなと思いますね。それでその電報の形式っていうのもなんかよくわかりますね。いわゆる CC で誰に見せているのか、うん、それからどんな情報を、コンフィデンシャルにして、どんな情報をそうでない情報にしているのか、コンフィデンシャルになってないものがあるんですね。コンフィデンシャルになってないものの方がなんか全体を見てよく書いているような感じが私はするんですね。コンフィデンシャルの情報というのは、まあ、本当にその場の際どい情報なんですね。具体的にこんな交渉をしたとかですね、あるいはこんな印象を聞いたとか、こんなことがあったと。しかしそれ非常に断片的な情報で、確かに面白いといえば面白いんですけども、まあワイドショー的な面白さですよね。全体を通じてこれからどうなっていくんだっていうような話にはあまりつながらない部分が多いと思うんですね。それに対してこのコンフィデンシャルになってない電報があるんですよ。それはなんかですね、もっと大きなところからなんか物を言ってるところが多くて、ああなんかこっちの方がね全体はよくわかるなという感じがしますね。ですからその外交とかああいうものもですね、局所的に見るとなんか細かくいろいろ見えるんですけども、やっぱこう全体を見てですね、大きな流れといいますか大きな方針というのをちゃんと持ってないと、なんか個別の情報に振り回されて大きなところで何もわからないし何もできないでおしまいということになるんじゃないかな、まあ、そんな感じがしますね。なんかいかにもそういう意味でアメリカらしいんですね。アメリカって本当にその対局を見てるようで全然見てないところがあって、ですからオサマ・ビンラデンがかつてはね大変な盟友だったのが最大の敵になっちゃったし、イラクのフセイン大統領もね最大の盟友が最大の敵になっちゃったし、やっぱなんかですね、局所局所でなんか小さい考えでやってるんでしょうね、あれ。だからこうなんか全体がですねこう見えなくなってるのかな、大きな方針がずれてくるところあると思うんです。しかし同時にですね、あのアメリカの電報を見てると、アメリカ人って人の観察は上手ですよね。こうなんつうのかな、言葉にならないこの裏で何を考えてるかをですね、こう意地悪く推察する力、これはおそらくイギリス人が一番すごいと思うんですけども、まあ、イギリスの電報を見たことないかそれ知りませんが、アメリカ人も相当なものですよね。CIA のファクトブックってありますね、各国の情勢を書いたもの、ああいうものについてもですね、なんか非常にそのよく書いてるなと思うんですけども、まあ、この電報を見てるとですね、まあ、アメリカ人っていうのはこうなんていうのかな、疑い深く人をこう観察して、そうバードウォッチングの要領ですね、バードウォッチングの要領でこうじっと見てですね、あこんなことしてあんなことしてると、まあ、そういうことをこう把握するのが非常に得意な人たちだということが分かりますね。だから欧米の新聞が面白いっていうのは、やっぱりそれはあれたちのある意味では特技なんでしょうね。欧米の新聞やっぱり読んでて面白いですもんね。ドイツだとかフランスだとか日本の新聞図は、まあなんか国内のですねしょうもない話が中心ですからね。まあそういう権力闘争をやってる人にとってはね大事なニュースなんでしょうけども、そうじゃない人にとってはねくだらない話ですよね。で欧米の人たちのあの物の見方っていうのかな、わしの目っていうんでしょうかね、鷹の目っていうんでしょうか、上の方からこう見て、あっと思えばこう接近していく、急降下していくっていうね、なんかああいうその視線っていうのは、あの外交の電報を見てるとなんかよくわかりますね。ああやっぱりこいつら得意なんだなと。だからまあ言ってみればアングロサクソン、海の民族、移動する民族、非定住民ですよね、世界のね。やっぱ彼らの力っていうのもそれなりにやっぱりある分も必要なんですよ。しかしもうあんなにデタラメやってたら彼らはもう無理ですからね。 だその分これからどうするのか、まあ世界は非常にこれからある意味では大変なんだろうなと思いますね。で本当にそのあの中でさらに一番大変なのはおそらく中東諸国ですよね。なあにイランのこと一番恐れてるのはサウジとかああいう国なわけですよね。なんと全くですねそのイスラムの大義の前にイランの、核兵器を恐れているというわけですから、まあああいう腐敗したですねアラブの政権なんかもこれはもう持たないな、時間の問題じゃないんでしょうかね。でまだまだこれ25万点のうちのほんのごく一部しかまだ公開されてないんですよ。ですからこれから出てくればですねますますやっぱりこれいろんなことが分かってくると思うんですね、日本はあの戦争終わった後、まあ進駐軍がですね戦前の戦争中のこといろいろ情報を暴露していったわけですね、まあ、その中には捏造されたものもあったんですけども、しかしその、まあ、終わってから全部実態がこう明らかになったというところがあります。ソビエトもそうですね、ソビエトが崩壊した後ですねその KGB の、ね、こととか秘密警察のこととかどんどん明らかになったわけ で情報が明らかになるとそこで決着つくわけですね。ですからまあ一応政府も今続いちゃいるんですけども、ね、各国政府も続いちゃいるんだけども、あれだけ全部こう情報出てきちゃうとまあもうそれでおしまいですわね。今までのように仕事はできませんね。やっぱ最後はだから国家の最後っていうのはあれ見てると分かるんだけど、国民に大嘘つくんだね。国民に大嘘つくようになって、それでそのしかしその嘘の呪縛から逃げられなくて、嘘のこの嘘が嘘を重ねて収拾つかなくなっちゃって、みんな裸の王様みたいになっちゃって、で一種もう国家機能が地方状態になっちゃうっていうのかな、国家機能が止まり始めていくという、なんかそんな感じで終わっていくんですね。あの電報を見てると私はねそんな様子を非常に強く感じますね。やっぱりその真実を明らかにするっていうのはやっぱりそのこれやっぱ力なんですね。力って言いますか体力って言いますか、まあなんとかなエネルギーがあればねその全てを明らかにしてそこから物事を出発するってことができる。人々の頭を切り替えてもらって行動を切り替えてもらって何か次を作るってことができる。しかしそののエネルギーがなくなってくるとですねそれができなくなるんですね。見ざる聞かざる言わざるを決め込む、いわゆるその消極的防衛文化に浸っていってですね、でまあ緩慢な死を迎えていくという、そういう意味で言ったらあの若いリーダーたち、若いってのは日本のその首脳に比べれば若いという意味ですね。アメリカもロシアもヨーロッパも中国もそれはやっぱりまだまだなんだなぁと、やっぱり冷戦崩壊後の時代でしょうかね、冷戦崩壊後の、まあ、世界の平和の時代ですよね。この平和の時代に、まあ、出てきたリーダーで本当に大きなやっぱり国論の転換点、世界の転換点を担う実力はああないんだなと、ね、なんか日本も相当マスコミはですねこう物事を捏造して伝えますがね、あれ見てるとやっぱり欧米のマスコミというか中国だとかロシアだとか、ね、朝鮮だとかああいうところはですね、まあ、言語を絶するような完全な創作の世界だってことは分かりますよね。まあ、元々社会主義とかアメリカとか全部そうですよね。国民に喋るためのストーリーをでっち上げる専門家がいるわけですよね。全てそうですよ。何が起きたかっていうこととは全く別にですね、物事を国民にこうどう伝えるかという、全くその小説家みたいなことを やってる人たちがいるんですよね。でそういう人たちがさももっともらしく喋る話がマスコミに載るわけで、だからそのああいう意味では日本の政治活動は真面目っちゃ真面目なんだね。本当の話を言いたくても言えなくて、あるいは思わず言っちゃってですね大騒ぎなんだけど、あなたたち初めから嘘のストーリー書く専門家がいて初めから嘘ついちゃうわけよねそういうことはなんかあの電報を見てもよくわかりますね。それから中国のことも面白いですね。やっぱなんだかんだ言いながら中国の今の指導部というのはお金が一番大切なんだね。お金と商売が優先ですよ。あれどう見てもそうですよ。北京からの電報も結構ありますがね、やっぱお金と商売が大事で、やっぱり毛沢東の建国の理念に遡ってどうこうするって話はないんじゃないかな。北朝鮮にえらい手を焼いてるって話がありますが、あれも前からですよね。あれ90年代の最初からそうですよ。もうずっと手を焼いてて、 でもうだだっこだだっこ続けてるわけですよね。で北朝鮮も一番嫌いなのが中国で、実は中国と北朝鮮こそですね一番その潜在的に敵対的関係があるわけですね。でしかしまあ中国もああやって全部こう暴露しちゃうとですね、この間ねその北朝鮮の血のつながりはどうしようなんて話をまあしてましたけども、北朝鮮の首脳と中国の首脳がね、あんなの大嘘やと、北朝鮮は叩くこと困ると、まあ、そういう話でしょう。だからこれ全部変わっちゃいますよね。本当の話がさ電報でバレちゃったらさね、それをやっぱり真実に戻るしかないわけで、北朝鮮はこれ孤立化するんでしょう。でも逆にこれ軍のね、まあなんていうかな、そのあの中国の電報を見てると軍の強硬派が外交を動かしてるわけではないっていうこともわかりますよね。やっぱ影にいるんですね。影でものすごい圧力をかけてるわけで、だから中国でもアメリカでもロシアでもやっぱ軍が本気で動き出した時にやっぱ世界の数字はもう一つやっぱ変わるんだなっていう感じがしますね。今はこうなんかその第二次世界大戦、第一次世界大戦の勃発直前のような、なんかこう中途半端な平和で今までのなんか体制を無理やりこう先送りしようとして、まあ、若いリーダーたちももうお手上げになっているという様子を感じるんですが、これから先はですねそれができなくなると。でお前はこんな裏切やっとったのかと、ねえこの国家リーダーはこんな裏切を国民に対してやっとるのかという話がこれ主要国で出てきますから、そうするとやっぱり今度は今までその外交の電報に出てこない人たちですよね、アメリカの外交電報に出てこないような人たちがですね台頭してきて国を動かしていく、そういうふうにこれはなっていくんじゃないかなという私はなんか雰囲気を感じますね。やっぱりこの非常に大きな、タイミングでこの情報出てきたと思うんです。まあウィキリークスがどんなふうにこの情報を取得したのかそれは全く知りませんね。25万通も電報がバレちゃうんですから、アメリカのセキュリティなんてないってことはわかりますよね。アメリカのその国務省のコンピューターのセキュリティってこうかかってないとしか言いようがないですよね。だから内部の人が抜いたのか外からハッキングしたのかそれは知りませんがね、しかしなんかやっぱり何らかの事情がやっぱあるんでしょうな、これは。だからまあ本当に起こるべくして起きた事件なのかもしれませんね。でも同時にもう一つ日本として考えなきゃいけないのはね、やっぱりこの大きな目標を持ってないと外交もダメだってことですね。アメリカの場合はそのたとえ勝てないかもしれないけどイランとか北朝鮮とかですねそういうところと戦って何とかしようという思いが強烈にあって、その中でね、まあ、いろんな国々と交渉し、それこそねよその国の人のよその国の外交官のパスワードも盗めとかさ、まあ、そういう命令を直接ねクリントン国務長官が出したりするわけですよ。やっぱなんかこう目標があってそれに向けてさ、ね、外交官も一緒にやっていきましょうっていうなんかそういう動きですよね。しかしその何の課題もないと、今日の天気はどうなのかなとかですね、今日のうまいものは何なのかなとかですね、こういう発想でですねやっぱ世界を見ていてはやっぱりなんかその今という時代の人々の動きに乗っていくことはできないですよね。なんか日本ってですねなんか最近もうすっかり世界の中からなんか外れちゃったところがあって、なんか誰も近寄ってこないし、なんかみんなね日本抜きでやってるようだし、なんか今日もいい天気だとね空見上げてるようなところが外交の世界でもあるんじゃないでしょうか ねこれまた困ったもんだと思いますけども、しかしこれはやっぱり世界のリーダーは入れ替わるわね。あの電報読んでる限りあの人たち欧米でもそれから中国でもねあの人たちがねこれ仕切れるってことはないですよ。それからイランや北朝鮮もまあ喧嘩は強いんでしょうがね、喧嘩は相当強いんでしょうけども、その先がねでプーチンなんかもなんかまさにドンのように振る舞ってるやつに電報出てますね。ロシアのドンのようにこう振る舞ってると、からイスラエルの外務大臣のリバーマンをですね我が物にしたとロシアは思ってるようだと、そんなことも、ね、書いてありますが、まあ喧嘩が強いんだよね。しかし喧嘩って必ず終わるときが来ますから、喧嘩終わったときにじゃあ喧嘩で任した相手をちゃんと統治できるのかって、それは全くできないですもんね。 だからやっぱ破壊なんですね。その先やっぱり見えないですね。だから本当にこの世界全体ですね、今大きな転換期で、リーダーも西側も相手方も入れ替わるという、まあ本当にこの日本では南北朝の騒乱のようなですね、そういう時に来てるんでしょうね。ここはやっぱり相当たくましく生きていかなきゃいけないなと、まあ、そんなことをですね、電報を見ると続くと感じましたけどね、まあ、皆さんもぜひ見てみてください。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、暴露された外交電報ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。